山中沢尾です。
高橋哲也です。
高橋君、ポッドキャストへようこそ。
ありがとうございます。お呼びいただき嬉しいです。
高橋哲也君、もう20年以上の付き合いだよね多分。
そうですね。昨日の晩なんか考えてたんですよ、なんか記憶をたどってて、
はい、うん、
多分1995年ぐらいだと思いますね。
95年。
はい。
いや違う
違いますか。
本当ね、96年以降だと思う。
あ、本当ですか。
なぜならば、はい、初対面の時におそらくオンエアネストの楽屋で、
はい、
楽屋っていうかなんか外が楽屋みたいじゃなかった、なんかあの
なんか階段みたいなところですか。
あ、それは階段みたいなところはオンエアウエストの方でしょ。
ああ、
ネストってさ、なんかあのもうあの外、あの完全なベランダみたいなとこあったら覚えて
あ
るのか。
ありますね。
なんかあったよね、はいはい、その外の本当に 今だったら追いやられたおじさんがもうタバコ吸ってるよみたいな場所で多分なんか紹介されて、あ、鹿島さんがベース弾いたってこともあって、で紹介されて、俺が高橋君に、あ、どうもって言って、高橋君っていくつなのって聞いたら、はい、それに返事をしないで、ストレンジカメラって最高ですよねみたいなことを言ってここ、まあ、ありがとう、俺の質問はどこに行ったのかなみたいな、なんかそれがすごく印象に残ってて、
で
ストレンジカメレオンが96年にリリースだから、それより後だと思うんだよね。
僕クワトロなんか見に行ってるんですよね、うん、
ピローズ、
はい、
鹿島さんがベースだから、
ラブレター
ガールフレンドって曲がラブレターって映画の、まあ、テーマソングっぽい感じなんかや
つ、中山美穂さんが、
あ、そうそうそう、あ、はいはいはい、
そうですよね、
うん、それを聞いた、
それをなんかお話を聞いてて見に行って、だからもしかしたら自分デビュー前で鹿島さんにちょっと来いよって言われてい
て、あ、なるほど、あ、分かった分かった。
でも挨拶してないですね、確かに。今、
なるほど、じゃあ挨拶したとしても俺は認識してなかったんだね、別にね。
なんかその時の山中さんをすごい印象的だったっていうか覚えてて、なんかライブが終わった後にこうその場で軽い打ち上げっていうか挨拶みたいなのがあって、なんかキングレコードかなんかの変わったばっかりだっていうような、なんかお話を確かなさってて、それでこれからやってきますみたいな、そのレコード会社の人の話があって、それではメンバーですの話ですってなって、
ほう、
なんかこれから頑張りますみたいなことを確か言ってたんだけど、こうお辞儀が浅いっていうかなんかすごい
お辞儀が浅いあのこれからまだ20代の、ね、そうそうそう、ミュージシャンがこれからお願いしますっていうお辞儀にしちゃ浅い
すごい浅かったんですよね
言わされてる感が、
それで、あ、この人信用できるなっていうこの人いい、かっこいいなって思ったんですよ、ね、
なんつ話だよ。そうですか、恥ずかしい。そうですかね、そうだったんでしょうね。あ、じゃあ本当はそれが最初なんだね。で俺が認識したのが、はい、その
そうです、そうです、
はい、俺が高橋君のライブを見に行ったから認識してて、
はい、
あ、そういうことなんだね。
多分そうだと思いますね。
だからもう23年とか
そうですね、
ですよ、はい、長いね、
長いですね。
ですね、このポッドキャストはまあだらだら喋っていつも最後に1曲流すかねみたいなんだけど、
はい、
ちょっと今日はちょっとあのラジオ風に途中に曲もぶっ込んでみようかなと思って、
いや、ありがとうございます。
はい、あの選曲は全部俺がしていいでしょうか。
もちろんです。
ん、真っ赤な車はあれ何の夜ベッドダウン、どっちの1曲目だ。
夜に生きる
もの、ね、夜に生きるものの1曲目か、
はい。
まあ90年代俺スタイルカウンシルとかも大好きで、ポールウェラー大好きで、
はい、
高橋君も多分その辺は好きだよね。
めちゃくちゃ好き
ですね。そうだよね、
はい。
なんかそれを、あ、日本でこういうのをソウルフルにやってるかっこいいバンドがいるんだ、バンドじゃねえかあのアーティストがいるんだと思って、大好きになった曲を、まあ、今日から3週にわたりかけたいと思います、では聴いていただきましょう。高橋哲也君で真っ赤な車。
俺の車を追い越してゆく、見たことのない真っ赤な 車
高橋哲也くん真っ赤な車聞いてもらいました。ではメールを紹介します。
はい、
ペンネームししまる。沢さん高橋さんこんにちは。おととし下北沢251で行われた251じゃなくて440だね。
440ですね、
251の上だね。440で行われたお二人での弾き語りイベントと、去年フーチークーチで行われた鹿島達也さんの30周年イベントの、イベントで、泥酔してはしゃぐ沢さんの姿と少々困惑した高橋さんの顔が忘れられません確か高橋さんはお酒は飲めないと記憶しているんですが、昔から全く飲めなかったのでしょうか。高橋さんはすごくシュッとしたイケメンで、何があろうと一切乱れない真面目な王子様的イメージがあるので、あの時の沢さんのように全身全霊で無邪気にはしゃぐようなことはあるのでしょうか。もう一度もそんな泥酔とかもうイエーイとか言ってるの見たことないけどね。
確かに泥酔はないっすね
、うん、お酒は昔から全く飲まないんだっけか。なんか、ま、俺打ち上げにはよく一緒に行ったような気がするんだけど。
そうですね、あ、うん、打ち上げとか結構好きなんですけど。
飲んでなかったんだっけ。
飲まないっすね。
あ、そっか、それ体質が合わないってこと。
そうですね、あんまり
楽しくならない。
そんな好きじゃないかったですね、はい。
体調的にも。
そうですね、顔がすぐ赤くなって終わるっていう感じですかね。
顔赤いのがいいじゃないか別にそのか気分が吐きそうとかさ、頭が痛いとか。
あ、でもそこまでも飲んだことないです。
あ、なるほど。
ビール一杯ぐらいとか。
もうチャレンジしてないってことか。
してないですね。
あ、なるほど。まあそれもずっとなんだね。
そうですね、なんかどっちかがいいなと思って、あの、うん、本当にくたばるぐらい飲むか、あの絶対飲まないか。
あ、そうですか、わかりました。じゃあ、わかりました。絶対飲まないでください。じゃあ、もうその二択ならもう絶対に飲まないでください。
はい、はい。
まあそのお酒に関係なく、そういうこう、なんていうの、無邪気にはしゃぐっていうか、その、大きい声出したらすんの？
あ、でも。
お前マジかよみたいな。
あんまないかもしれないですね。
そうだよね。
確かに。はい。言われてみたら
じゃあこう怒ることはなんかその、
あ、でも短期ですね、すごい。
なるほど、短期か。
なんかちょっとしたことと、うん、電車とか乗ってても、
あ、
席譲らない若者とかいると、
うん、
うんって思いますね
そのうんって思ってるのと、アウトプット的には別にもうけしからんって心の中で思って、ね、
率先して自分が立ちます、うん。
あ、なるほど、そうっつって、はい、あ、そういうことか、そういうことか。まあ、そうです、そういう攻撃的な感じじゃないもんね。
そうですね、うん、なんか音楽やってる時は結構そういう気分になります
けど
ね、うん、
アグレッシブな感じになるけども、
はい、ならないですね、確かに、うん、
そうだよね、曲中はなんかはっとか言ってるもんね
そうですね
これだけ言うとちょっと今和田アキ子みたいになっちゃったけどいや、もっとソウルフルな感じでね、うん、
そう、確かに山中さん、ちょっと、うん、あの日、うん、あの
トゥーマッチだった、あの日は。
ちょっと先輩をなんか、うん、あのディスれないですけど確かに
あの日やばかったな。
酔っ払ってましたよね。
酔っ払ったね、鹿島さん30周。あ、どっちもだな、一緒にやった時も。
そうですね、
なんか俺弾き語りは
そうですね、
いつもお酒飲んで、はい、でまあなんていうか音楽的よりもなんか雰囲気でって思ってたんだけども、あの日珍しくビデオ撮っていて、自分でまあそのシラフの時見たらさすがにこれはいかんとお金をもらってる以上ちょっとトゥーマッチだったなと思って反省したはずなのに、鹿島さんのね、30周年か50あじゃあ50歳じゃもうそんなことない、30周年かだから、
そうです、
芸歴30周年
ベーシスト歴30周年ですね。
あれは高橋くんが主催だったんだっけ。
いえいえ、
あ
鹿島さんは、鹿島さんは、
あ本人があれあれ
でも、うん、なんか出演者みんなって感じだったですかね。
はい、みんなで盛り上げようみたいな感じ、ね、はい、あの日ねリハ終わってから本番までね、まあ、ピローズでもね鍵盤やってた上田忠くん、
そうですね、
まあ、まあ、高橋君とこでもやってると思うけど、はい、ね、ちょっとね上田忠さんが良くなかったと思う。
それ間違いないですね。
すごいね酒をいっぱい飲ませていただいてね、もうい
やでも楽しかったですね。
楽しかったけどね、ちょっとあれもトゥーマッチだったなと思って。
俺山中さんにだって、お前白いシャツなんか着てんじゃねえよって言われました。
意味がわからない。意味がわからないね、全く。そうですか。もう意味がわからないね。あ、そうですか。やばいな。ペンネーム、バナキノ。2年前、高橋さんがデビュー20周年で夜に生きるものをほぼ全曲やるライブがあったのですが、その時、これは再現ライブではありませんと言っていました。が、10月に開催するライブは夜に生きるものベッドタウンの完全再現ライブということで、どういった心境の変化があったのか知りたいです。ピローズのプリズミスターロストマン、リトルバスターズ再現ライブを高橋さんも見に来られていたと思うのですが、もしかしてそれはきっかけだったりするのでしょうか。佐尾さん高橋さんの弾き語りツーマンもまた見たいですが、できればピローズと高橋バンドのバンドツーマンは見たいです。最後には鹿島さんも交えての大セッションを期待しています、お願いしますということですけど、まずこの夜に生きるものをほぼ全曲やるって、このほぼがついてるってことはやってない曲もあるってこと。
ありましたね。
あ、なるほど、はい、まあ、それだと再現ライブでは言いにくいよね、やってない曲もあるんであればね。
あとなんかさっきの酒の話と一緒で、なんかこう再現ライブってちょっといかがなものかなってで、なんか自分の中でその数年前思ってたところがあって、
ほうほうほう、
いやね、ミュージシャンたるもの、なんか常に新しいものをみたいな。
なるほど、うん、
でもなんか確かに今お手紙っていうかメール、メッセージの中にあったように、山中さんがやってんだったら俺もいいかなって思ったかもしれないですね。
免罪符だ、免罪符だね。あ、いやなんか、そうだな、なんかね、
はい、
俺そのことについてはここ 2,3 年いろいろ考えてたんだけど、なんか、やはりミュージシャンたるものっていう意地みたいのも、もちろん持っていたいけど、それと同時に、なんかやりたいこと、なんか自分がやりたいことを我慢するってのもなんか気持ちが悪いと思っていて、
はい、
でなんかこう実際俺再現ライブ最近始めていてさ、すごいこう楽しかったり、
いやなんか見てる方も楽しいです、
はい、そうでしょ、で充実な、何か充実したり何かを得たりもしてて、なんかやりたいことをやらないっていうのはこれはミュージシャンとしてどうなんでしょうかってのもあって、多分 あれなんだよな、多分高橋くんがそう思うのはいろいろ、まあ、海外も含めてその大先輩たちがそういう新曲を出さないで昔の曲だけでやってる、まあ、人はもう当然たくさんいます。でそれが全然こう気にならない人と、なんか気になる、これはただ単に一発金欲しいだけだろうみたいな匂いがするみたい な、 なんかそのなぜか同じことやってても嫌悪感が出る人と出ない人っていると思うのね、 なんかそっちの悪いイメージがああなっちゃおしまいだよみたいな、なんかその自爆があったんじゃないですか。あ、
そうかもしれないですね、うん、
で、あ、なんか素直に、でも当時の曲、まあ、俺もそうだったんだけど、でもいやこの曲って俺たちが作って日本で誰が歌ったら俺たちしかいないだろうみたいな。
いや、僕もそう思います、う
ん、
はい、
だから、うん、楽しいし、みんなが喜んでくれるとね、また嬉しいもんですよ。
そうですね、
それを やるんだね、はい、今度ね、
やります、うん、もう楽しみです。
いつですか。
10月の、28日日曜日ですね、
うん、
吉祥寺にあるスターパインズカフェっていう、
そこよくやってるよ ね、
はい、
ね、そこでこの2枚を完全再現、はい、
そうですね、全曲やるっていう感じですね、う
ん、これは絶対見に行きたいけど、これ鹿島さん、
鹿島さんですね、
鍵盤、はい、今正しくんじゃないんだっけ。
そうですね、もうここ10年ぐらいは。
ああ、そうなんだっけ。あ、そうですか、
別な、
はい、あ、なるほどなるほど。俺10月いつって言った。
10月28ですね。
ああ、まだ俺あれだ、ツアー始まってないか。ああ、行きたい、これは行くしかない。
ぜひぜひ。
さっき聞いた真っ赤な車も一曲目やるんじゃないですかね、ここは。もしかしてね、一曲目じゃないですか。
そうですね、
へ、うん、そっか。
いや、でもピローズの再現ライブも、うん、去年と今年見に行かせてもらって、
うん、
本当に感動しましたね。
よかった、うん、
もう最高でした、
はい、うん、特に、まあ、なんだろうな、まあ俺たちは今月に新しいアルバム出る、さっき渡したこのね、リブロードキャストに出るんだけど、すごく気に入っていて、このアルバムが、
はい、
で、なんかまあやっぱりその今書いてる新曲に自信あるからこそ、意外とケロッとできるのかな、
うんうんうんうん、
昔のやつもね、うん、ペンネームスミカ、沢さん、高橋さん、こんにちは。ですね、お二人とも年齢より若々しい感じがしますが、特に気をつけていることはありますか。高橋くんなさそうだな。なんか俺はすげえ食べるものも気使うし、なんかこうお前女子かっていうぐらいこう洗面台にいろいろこうなんか保湿とかするものとか、
そうなんすね、
めちゃめちゃ俺は気に、30代後半からもずっとそれをやってる、そういうおじさんなんだけど。高橋くんやってなさそうだね。なんかやってる、そういうこと。
確かにあんまりやってこなかったかもしれないですね、最近思います。なんか年だなって結構思って、
体力的なことは、
いや見た目ですね。
あ、見た目か、
はい、うんうんうん、なんか踏みとどまるようにしてます。
ちょっと待って、アンチエイジングとか、踏みとどまるようにね、なんとかね、
はい、なんとか現状維持を。
いや、だからそれ何をして、何も気持ちでよし踏みとどまろうっていうだけなの。なんかその具体的な、食べ物飲み物とか、こうスムー、
そうですね、
朝スムージー作って飲むぞみたいな、そういうことやったりして
るの。食い物も結構気をつけるようになりましたね。
あ、なるほど、
はい。
まあ、でもお酒飲まないだけだいぶいいんだよな。
あ、
酒はやっぱり良くないんだけど、良くないけど、まあ好きが勝っちゃっててね、俺はね、コントロールできてないけど、うんうんうん、そうですか。
でもまあ山中さん若く見えますね、うん、本当に。
そうでしょ、めちゃめちゃ気にしてるもん。めちゃめちゃもう嘘でしょってぐらい気にしてるし、びっくりするぐらい化粧品とか持ってるから俺は。
ちょ、なんか教えてくださいそれ。
ですね、ドクターシーラムの一番お高いゴールドのやつが、そういう保湿のいろいろ入ってるやつですよ、それを塗りたくっております。ペンネームなし、沢さん、高橋さん、こんにちは。お二人の大ファンです。先日高橋さんのライブに行きました。とても良かったです。変な話ですが、これが人生最後に見たライブでもいいなと思うぐらいでした。いろいろな時代の曲を聴き、高橋さんデビューの頃からブレずに、自分の世界を表現されていたんだなと感じました。まさにリアリティ、それしか反応しないんだですね。犬と老人
の歌詞だ、
ね、そうですね、壊れた、かっこ忘れたでしたっけ、ピアノという曲がとても良かったのですが、いつ頃作った曲ですか。 お二人に質問ですが、給付にサインするのは正直アーティストとしてあまり気分は良くないものでしょうか。うん、なるほど。壊れたピアノ、忘れたピアノ、
それはあの無口なピアノです。
全然違うねおい、全然違うじゃないか新曲なんだねこれは。
そうですね、比較的新しい。
まだじゃあ録音してない。
してないです、はい。
いつ頃作った曲ですか。
ここ2年 3年ぐらいでも経ってますね。
はは、俺的に新しいと思ってるアルバムはスタイルっていう、
ええ、はい、
アルバムだけど、あれの後ってあるんだっけ。
まだですね。
あれいつなんだっけ出たの。
去年です。
あれ、はい、あってことはその時にもうこの無口なピアノはあったけど入れなかったってこと。
はい、
あ、そうなんだね。先行漏れして、まあちょっとピタッとはまんなかったってことだね。給付にサインするのは正直アーティストとしてあまり気分は良くないものでしょうか。どうですか。
いや全然考えたこともなかったですね。
そうだね。なんか突き抜けて大ヒット作品が過去にあって、
はい、
毎回それだけしてたらちょっとなんかうーんってなるかもしれないけど突き抜けた大ヒットがないと別にどれも似たり寄ったりな感じだよね。
いや、まあピローズとは全然僕は別の、あの次元ですけど。
いやでもなんかこう
ないですね俺も、はい、
やっぱこれがっていうのがそんなに俺たちないので、まあ、ないのはいいことでもあると思ってて、
うんうん、
いやほらこっちもこっちもいいでしょみたいな気分があるからさ、
はい、
そう、あんまそこはだ、それがあったら切ないのかな、うん、突き抜けた大ヒットがあって毎回それしか持ってきてくれないんだったら、うんうん、ちょっとなんか複雑な気持ちになるかもしれない。
近年なんか弾き語りライブとかも結構頻繁にやるようになって、
うんうんうん、
ライブ終わった後に、うん、あのなんかこうそういう小さい会場ならではで、うん、サインを、
うん、
あの頼まれたりしてするんですけど、
うん、
なんかジャケットが結構好きなジャケットだから、
うん、
あのあんまりしたくないっていうのはあるんですよね。なんかもったいないみたいな。
わかりますわかります。デザインによってはちょっとそのサインが邪魔しちゃったり、だったら中ジャケのここにした方がいいんじゃないですかとか、
そういうふうにちょっと場所をおすすめしちゃいますね、うん、なんか
俺あれもそうだよ。 T シャツとかも、
あ
T シャツもせっかくデザインしたのに、はい、そのなんていうの、黒い T シャツに、まあ、例えば白とかでプリントされていて、その当然白いところにしてくれってなっちゃうじゃない、
うんうんうんうん、
そうするとなんかすごくデザインが悪くなるから、うんうん、なんか俺いつも袖にするようにしてて。
そうですか、
うん、袖はだいたい無地が多いので、はいはい、でもそうなると黒い T シャツの場合はこうシルバーとかゴールドの特殊なあのマジックを持ってないと書けないんだけどそうだよね。なんか答えてあげたい気持ちと、
そうですね、
なんかデザインがちょっとなーってね思っちゃうのもあるよね、
うん、嬉しいのとっていうのはありますよね、うん、はい。
あっという間に、1週目のお時間が来ました。
ありがとうございます。
来週再来週と、まあ、3週間、3週に渡りよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあですね最後に、高橋君の去年出たアルバムだよねスタイル、
はい、
この中で、大好きな、曇ったガラス、
ありがとうございます、
を聞きながらお別れです。山中沢夫と
高橋哲也でした。
曇ったまま。